壱岐市政だより5ページ。満100歳長寿を祝って、問い合わせ市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。大正10年8月生まれ、船津清野さん、芦部町。ご自宅にてご家族に囲まれてのお祝いとなりました。諫早市でお生まれになり、子供の頃に壱岐市に移られ、その後、28歳頃にご結婚され、二人の子宝に恵まれました。ご主人が出稼ぎに行っていたため、家事や近所の旅館の手伝い、漁師町ということで、魚さばきや選別のお仕事を行ってこられました。また、清野さんは人と話すことが好きで、よく外に出て近所の方々に会いに行っていたそうです。現在はヘルパーさんなど多くの方に囲まれて、お子さんやお孫さん、ひ孫さんとお話しして楽しく過ごされているとのことです。清野さん、これからも元気に長生きしてください。大正10年8月生まれ、中瀬千代子さん、郷の浦町、特別養護老人ホーム光の園にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。芦部町の深江でお生まれになり、田川尋常小学校に通われ、小学生の頃は周りからちいちゃんと呼ばれていたそうです。その後30歳頃にご結婚され、4人の子宝に恵まれ、立派に育て上げられました。お仕事はご主人と中瀬商店を営まれ、お店を畳んだ後はマッサージの学校へ通い資格を取り、家でマッサージを行われていました。また、千代子さんは裁縫が得意で、お子さんやお孫さんの衣服も作ってこられました。ご主人を早くに亡くされ、大変苦労されましたが、常に明るく、感謝の気持ちを忘れず過ごしてこられたそうです。千代子さん、これからも元気に長生きしてください。写真がそれぞれ1枚ずつあります。どちらもご家族や市長に囲まれています。写真終わり。制作、令和7年度国民文化祭の開催内定。問い合わせ、社会教育課、障害学習班、電話 45-1113。7月14日、文化庁にて、徳良文化庁長官から中村知事が、令和7年度第40回国民文化祭開催の内定書を受け取りました。国民文化祭は、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育などの分野と連携し、地域の文化資源等の特色を生かした、全国規模の文化の祭典です。天皇皇后両陛下が地方を訪問される四大行幸啓の一つとなっており、長崎県では初開催となります。国民文化祭を通じて、市内の特色ある文化芸術活動をさらに活発化させ、地域の魅力の再発見による観光振興や街づくりにつなげます。壱岐市景観審議会委員の公募について、問い合わせ、建設課管理班、電話 42-1112。本市の良好な景観の形成を図るため、景観を考え、協議を行う場として、平成27年度から、壱岐市景観審議会を設立し、景観行政への取り組みを推進しています。この度、任期満了に伴い、審議会に参加し、 ご意見をいただける方を広く市民皆様から募集します。審議会は有識者及び各種団体の関係者、公募で選ばれた委員等で構成し、壱岐市景観計画の見直し、景観条例の改正に関わる審議、行為届出に関する意見、大きく景観へ影響を及ぼす恐れのある計画への助言等を主な役割とします。募集期間、10月11日月曜から10月21日木曜まで、募集人員1名、応募資格、本市の景観行政に高い関心があり、会議に出席できる方、ただし、市内在住で、ご自分で応募される場合に限ります。任期、委嘱日から2年、委員報酬、審議会出席につき、市規定の報酬額を支給します。応募方法、所定の申込書に記入し、持参または郵送により提出してください。応募先、郵便番号 811-5521、壱岐市勝本町サイドフレ182番地5、壱岐市役所勝本庁舎建設部建設課管理班、選考、書類選考とし、結果を応募者全員に文書で通知します。令和4年度コミュニティ助成事業を募集します。問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターにおいて、宝くじの受託事業収入を財源として、地域のコミュニティ活動の推進、発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報のために実施されている事業です。対象、自治公民館、地区公民館連絡協議会などの地域に密着した団体や特定公益法人等。対象事業、丸1、一般コミュニティ助成事業。コミュニティ活動に直接必要な設備の整備など、丸2、コミュニティセンター助成事業、集会施設の建設整備など、丸3、青少年健全育成事業、レクリエーション、文化、学習活動など、ソフト事業、申請方法、申請をご希望の団体に直接ご説明します。必要書類の準備には時間がかかりますので、申請の見込みがある場合、まずはご相談ください。申請期限、10月8日金曜、期限厳守、行政相談所を開設します。困ったら、一人で悩まず、行政相談。問い合わせ、九州管区行政評価局、行政相談課、電話 092-431-7082、掲載担当課、総務課、総務班、電話 48-1111、10月18日月曜から24日日曜は行政相談週間です。行政相談委員は行政サービスや手続きなどに関する相談を受け付け、助言や関係行政機関への通知などの役割を務めている身近な相談窓口です。より多くの皆さんの声を行政に役立てるため、お気軽にご相談ください。 相談は無料で、秘密は固く守られます。行政相談所の開設。日時、10月15日金曜、午前10時から午後2時まで。場所、クオリティライフセンター翼。壱岐市監査委員の紹介。問い合わせ、総務課総務班。電話、48-1111。8月7日付で、芦部町の殿川実さんが、議会の同意を得て、壱岐市監査委員に選任されました。任期は4年です。固定資産税納税義務者の申告制度について、問い合わせ、税務課資産税班、電話 48-1118。固定資産税は、固定資産の所有者に課税されます。所有者課税の原則。所有者、土地、家屋、不動産登記簿上の所有者、未登記の場合、土地、家屋補充課税台帳上の所有者、上記所有者が亡くなられている場合、現に所有している方、相続人等、焼却資産、焼却資産課税台帳上の所有者、不動産登記簿の名義変更について、亡くなられた方名義の土地、家屋について、不動産登記簿の名義変更をご検討ください。土地、家屋の所有者が亡くなられてから時間が経つにつれて、相続人の方が増え、相続関係が複雑になり、相続がまとまりにくくなる場合があるため、お早めの相続登記をお勧めします。なお、相続登記等は、法務局、登記所での手続きが必要です。土地や家屋の所有者、登記または登録されている方が亡くなられた場合、相続登記等がされるまでの間は、通常、相続人全員が納税義務者となります。また、相続人の中から市税に関する書類、納税通知書等を受け取られる方、相続人代表者を指定していただきますので、手続きがお済みでない場合は、税務課資産税班に納税義務者変更兼相続人代表者指定申告書の提出をお願いします。すでに登記名義人を変更されている場合は提出不要です。また、未登記家屋の名義変更を行う場合は、税務課資産税班に未登記家屋名義変更届の提出をお願いします。米印1、売買等により付加期日、毎年1月1日現在、すでに所有権が他に移転している場合も、所有権の移転登記を行わない限り、固定資産税は所有者として登記されている方、旧所有者に課税されます。台帳課税主義。米印に、固定資産が2人以上の方により共有されている場合、各共有者が連帯して納付する義務を負います。米印3、家庭裁判所へ相続放棄をすでに申述されている方は、大変お手数ですが、家庭裁判所からの相続放棄申述受理証明書、または相続放棄申述受理通知書の写しをご提出ください。健康・福祉・年金生活者支援給付金制度について、 問い合わせ、保険課、国保後期年金班、電話 45-1157。 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受取には請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が行います。対象者、次の要件を満たしている必要があります。老齢基礎年金を受給している方、65歳以上である世帯員全員が市民税が非課税となっている、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、前年の所得額が約472万円以下である。請求手続き、丸1、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方、対象となる方には、日本年金機構より、8月下旬頃から請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し提出してください。令和4年1月4日までに請求手続きが完了すると、令和3年10月分から遡って受け取ることができます。なお、請求手続きはお早めにお願いします。丸2、年金を受給し始める方。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。年金生活者支援給付金のご請求でお困りの際はお電話ください。給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、ナビダイヤル。詳しくは年金給付金で検索いただくか、次の QR コードから厚生労働省の年金生活者支援給付金制度特設サイトをご覧ください。QR コードがあります。暮らし・住まい・土地取引届出制度について、10月は土地月間、10月1日は土地の日です。問い合わせ、管財課・財産管理班、電話 48-1115、長崎県企画振興部土地対策室、電話 095-895-2041。 大規模な土地取引は周辺の地域に与える影響が大きいため、建物を建てたり山林を開発して宅地を造成するなど、国土利用計画法により届出をする必要があります。一定面積以上の土地売買などの契約、予約を含むをしたとき、 飼い主はその締結の日から2週間以内に、必要書類、知事宛ての届出書に必要な書類を添付したものを市役所管財課へ提出してください。詳しくはお問い合わせください。都市計画区域、5000平方メートル以上の土地、都市計画区域外、1万平方メートル以上の土地、ミツバチ飼育届の提出について、問い合わせ、農林課農業振興班、電話 44-6112、壱岐振興局農業振興普及課、電話 45-3030。ミツバチを飼育される方は、養蜂振興法により、その住所地を管轄する都道府県知事に、ミツバチ飼育届を毎年提出することが義務付けられています。趣味で飼育する場合も、届出の対象となります。ただし、花粉交配用にのみ飼育される方は、届出の対象外です。ご連絡をいただければ、届出用紙を郵送します。提出期限、10月27日水曜、提出先、農林課、飼育届の記載事項、住所、方群数、飼育場所及びその期間など、ミツバチ飼育届は、次のようなことに活用されています。ミツバチの伝染病の蔓延防止、ミツバチの巣箱と採取、野菜の種取り栽培、圃場の位置確認、防除情報、無人ヘリ防除、松食い虫防除の伝達、ご理解とご協力をお願いします。10月1日は浄化槽の日です。浄化槽って何？問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113。浄化槽は微生物の働きを利用して、家庭から出る汚れた水をきれいにすることから、地球上の水環境を守る上で、とても重要な役割を果たしています。合併処理浄化槽は、トイレの汚水だけでなく、台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水も含めて処理しますので、水環境にとても優しい処理ができます。合併処理浄化槽の設置をお考えの方は、設置費用の一部を助成する制度がありますのでご相談ください。音訳は品川幸子でした。